さて、これまでは左陽町を例とした行政としての取り組みを紹介しました。地震や津波の影響で現地は混乱しており、大変な状況が続いています。そんな中、ボランティアとして私たちには何ができるのでしょうか。またボランティアに向かう前にどのようなことを準備しておかなければいけないのでしょうか。佐々木くん、お願いします。
はい、先ほどからお話ししていますように、兵庫県左陽町はおととしの8月、水害により多くの被害を受けました。その際、全国からのボランティアを受け入れ、復旧作業に取り組んできました。その経験から、今私たちは何をするべきなのか。実際に左陽町で被害に遭われた千種和秀さんにお伺いしてきました。千種さんはまちづくり団体空き缶で設けても英会の事務局長をされており、今回の震災で実際にボランティアとして被災地にも向かわれました。インタビューを録音してきたものがありますので、お聞きください。
僕が被災者として感じたことで、やっぱりそのマッチングっていうのがきっちりできないと、被災者の方にとってボランティアが負担になる、負荷がかかるっていう現実も知ってもらいたいんですよ。これ何かというと、全く足りてないんですよ。足りてないからしてあげるしてあげるって押しかけるっても、被災者がちょっと休みがなかったんで、今日はゆっくり作業したいなっていう時に、元気なボランティアさんが何かしましょうしましょうって来られると、本人たち休む気だったのに休めないとかね、あとやっぱりニーズがないのにこれをしてあげましょうね。これちょっと具体的に言うんで問題があるかもしれませんけれども、じゃあ炊き出しって言われても、ひょっとしたらそこは炊き出しが間に合っているところかもしれない。またよくあるんですけど、歌をしましょう、お笑いをしましょう、いろんなこうエンターテイメントを持っていかれる、非常にありがたいんですよ。それを悪く思ってされているボランティアさんもいないんですけども、そのエンターテイメントもやはり全て自己完結でしていただかないと、左陽町でもあったのが、場所を準備してくださいとか、見る人を集めてくださいとか言われたんで、それを我々はするエネルギーがないんですよ。ないけれどもやっぱりおっしゃられるっていうのが、やっぱりしんどいのかな。ですからボランティアさんっていうのは、皆さんやっぱり意識は高いんですけども、一つ学んでいただいて、現地とのマッチングがきっちりできたことを、望まれていることを望まれている方にするっていうのが基本じゃないかなっていうふうに思います。あと今回の東北に関しては、何せ息の長い支援が必要かなっていうふうに感じます。これ何かっていうと、神戸で学んだ通りです。左陽町でもそうです。街並みは綺麗になってよかったねっておっしゃるんですけども、人々の営みがやっぱり元に戻ってないんで、これにはやっぱり非常に長い時間、これ震災水害の理由だけじゃないんですけども、やっぱり今地方がこんだけ疲弊している時に、それに加えてこんな災害を受けてしまうと、やっぱり地方が特に経済的に立ち直るためには非常に時間がかかるんじゃないかなって思ってるんで、一時にバッと燃え上がるのもいいんですけども、その後5年10年経ってもやっぱりそういったことを思いやれるような支援の仕方っていうのは、今後考えていくべきかなっていうふうに思ってます。
はい、お聞きいただきましたのは、兵庫県左陽町の千種和秀さんからのメッセージでした。伊勢田さん、いかがでしたか。
はい、私は今までボランティアというのは活動することに意義があると思っていましたが、そうではなく、千種さんのお話の中にもありましたように、現地の状況を知り、被災者のニーズに応えるためにも現地とのマッチングが必要なのだと感じました。またこちらのペースに合わせてボランティアを行うのではなく、きちんと被災者の方々のペースに合わせ、息の長い支援をしていくことが大切だと思いました。
ありがとうございました。ボランティアに向かわれる方々も、一度、二度で終わるのではなく、一年経っても、二年経っても活動を続けてほしいですね。佐々木くん、何か補足はありますか？
はい。千種さんのお話の中には、その他にも、被災者にできること、というお話がありました。千種さんが実際に、 ボランティアとして被災地を訪れた際のことなのですが、被災者の方に何かお手伝いすることはありませんかと尋ねたところ、その方は、私の家は被害が少なかったから他の家を手伝ってあげてほしいと受け入れを拒否されたそうです。しかしその方の自宅も大きな被害を受けられ、とても一人で片付けられるものではなかったそうです。千草さんは被害の大きさに関係なく、ボランティアにできることは遠慮せずに声をかけてほしい、そして必要であれば少しでもお手伝いをさせてほしいとおっしゃっていました。
ありがとうございました。ボランティアの方々は被災者からの声がなければ活動することができません。被害の大きさで遠慮するのではなく、力が必要な時は声をかけていただきたいですね。